仮称市民活動支援施設の建設を検討、健康増進災害対策機能も併せ持つように。市では今年4月に市民活動推進条例が制定され、今後市民活動が活発化することが想定される中、市民・市民団体が自由に活動・交流を図ることができる施設として、青少年会館と学校給食センターの敷地を利用した、仮称・市民活動支援施設の建設を検討しています。これは、公募の市民らで組織する市民活動支援施設検討委員会の提言を受けたことによるものです。同委員会では、青少年会館や中央公民館、市民活動サポートセンターの3施設について、利用状況や施設の問題・課題を調査・研究、共同のまちづくりの拠点となり、子どもから高齢者までのすべての市民が等しく活動できる施設で、かつ健康増進・災害対策機能を併せ持つものとして検討するよう意見が出されました。市ではこの提言書をもとに基本構想を策定、建設にあたっては市民交流施設整備を第1期、健康増進施設整備を第2期としています。なお、現在の基本設計では市民活動支援と健康増進施設の検討を進めています。健康増進施設の内容について複数の案を作成し、比較検討していきます。また、隣接する開成中学校との共用も視野に入れます。今後、より良い施設となるよう、市民の皆さんの意見を伺いながら進めていきます。写真があります。市民活動支援施設の建設を検討している青少年会館と学校給食センターの敷地の全景が写っています。写真終わり。問い合わせ。市民共同課。電話 235-4794。小中学校の水泳学習を屋内温水プールで行っています。教育委員会では、平成19年20年度に小学校2校、中学校1校で屋内温水プールを利用した水泳学習を施行しました。この結果、天候に左右されず予定通り学習が進むこと、専門の監視員が配置された上で、水温・水質が一定に保たれるなど、安全面・衛生面でも安心であり、学習環境が整っていることから、利用拡大を推進しています。今年度は、小学校8校、中学校1校の計9校で実施しました。来年度以降、早い段階で全校実施する計画です。また、市内に屋内温水プールが3カ所あることも利点の一つですが、全校実施となると、5月から10月の水泳学習期間、午前中を学校使用枠とする予定ですので、一般利用者の利用制限が出てきます。学校使用枠については事前にお知らせしますので、屋内温水プールを利用する皆さんにはご不便をおかけすることになりますが、ご理解、ご協力をお願いします。プール跡地の活用について、市では水泳学習の屋内温水プール利用に伴い、使用しなくなった学校プールについて解体などを行い、跡地の活用を計画しています。活用にあたっては、学校の教育目的での利用を優先とし、学校の教育活動に支障がない場合は、市民の災害時の安全確保や地域交流を目的とした公共利用を行うという方針で検討を進めています。問い合わせ、水泳学習は学校教育課、電話 235-4918、跡地の活用は教育総務課 235-4917。大規模防災倉庫の整備へ。市では、北部、中部、南部の市内3カ所に、災害時の物資供給の拠点として、大規模防災倉庫の整備を予定しています。今年度は、 城西小学校のプールを解体し、その跡地に北部の大規模防災倉庫を設置する計画です。学校プールの解体や大規模防災倉庫の建設などの工事に入る前には、自治会や周辺住民にお知らせします。問い合わせ、予防課、電話 231-0394。イメージキャラクター募集。エビナの PR に活用。市では、平成23年の市政施行40周年を記念し、エビナ市のイメージキャラクターのデザインなどを募集します。応募対象、制限なし。応募点数、制限なし。作品内容、デザイン、名称、設定の3点で構成。ただし、次のコンセプトと条件をすべて満たすこと。コンセプト。1、元気いっぱいの海老名をイメージできること。2、海老名市、または海老名の歴史、文化、自然、産業などに由来すること。3、子供たちが海老名に親しみを持てること。応募条件。1、オリジナルの未発表作品で、応募者が著作権を有すること。2. 既存のデザインの模倣や公序良俗、その他法令に違反していないこと。3. 第三者の権利を侵害していないこと。提出方法。デザインは紙または電子データで提出。紙の場合は彩色された正面図を A4 版の白色用紙を縦に使用。電子データの場合はJPEG 形式、JPEG 形式のデータを CD に保存し、A4 版の白色用紙に印刷したものを添付して提出してください。名称、設定は応募用紙に記入。応募用紙は政策事業推進課窓口で配布。市ホームページからダウンロードも可。選考。選考委員会による第一次選考、市内小学生の投票による最終選考を実施。結果は平成23年1月に発表予定。表彰、最優秀賞1点、副賞30万円。募集期間、10月1日金曜から12月28日火曜、当日必着。最優秀賞受賞作品に関するすべての著作権、著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。商品化権、その他一切の権利は市に帰属します。その他諸権利の取り扱いについては募集要領で規定します。問い合わせ、政策事業推進課。電話 235-4635。市長タウンミーティング。コミセンなど13カ所で開催。市では、市政や今後のまちづくりについて広く意見を聞くため、直接市長と市民が意見を交わす場として、市長タウンミーティングを開催します。参加は自由。どこの会場でも参加できます。ぜひご来場ください。日時会場。次の通りです。平成22年度、市長タウンミーティング日程表があります。開催日、時間、場所の順にお伝えします。10月9日土曜、10時から11時30分、中新田コミセン。同じく10月9日土曜、19時から20時30分、河原口自治会館。10月10日日曜、19時から20時30分、国分寺台文化センター。10月16日土曜、19時から20時30分、門沢橋コミセン。10月17日日曜、10時から11時30分、上今泉コミセン。同じく10月17日日曜、19時から20時30分、上郷自治会館。10月23日土曜、19時から20時30分、柏ヶ谷コミセン。10月24日日曜、 19時から20時30分、本郷小見線。10月30日土曜、19時から20時30分、下今泉小見線。10月31日日曜、19時から20時30分、大谷公民館。11月3日水曜祝日、10時から11時30分、鮭込み線。同じく11月3日水曜祝日、13時30分から15時、国分込み線。同じく11月3日水曜祝日、19時から20時30分、杉久保込み線。表終わり。テーマ、元気な町海老名の創造。参加方法、直接会場へ。問い合わせ、秘書課、電話 235-4572。 障害者雇用促進奨励補助金を交付。市では、障害者の雇用の安定と促進を図るため、障害者を雇用している市内の中小企業事業主の方に補助金を交付しています。対象となる事業主、市内で中小企業基本法第2条に基づく事業所を営み、かつ障害者を6ヶ月以上、週20時間以上、常用雇用している事業主の方、海老名市障害者福祉的就労協力事業所奨励事業の奨励金を受けている方は対象外。対象となる障害者。障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定されている方。補助金額、年額。市内在住の障害者を雇用、5万円。市外在住の障害者を雇用、4万円。新規、平成21年4月2日から平成22年4月1日に雇用、8万円。申し込み問い合わせ、10月1日金曜から29日金曜に申請書、商工課で配布に10月1日現在の内容を記入し、直接商工課へ。電話 235-4843。